聖書をお読みします。まず旧約聖書イザヤ書48章17節から19節までをお読みします。今ここでは新旧約聖書で読ませていただきますけれども、新旧約聖書1141ページです。新旧約聖書1141ページイザヤ書48章17節から19節までをお読みします。イスラエルの聖なる神、あなたをあがなう主はこう言われる。私は主、あなたの神。私はあなたを教えて力を持たせ、あなたを導いて道を行かせる。私の戒めに耳を傾けるなら、あなたの平和は大河のように、恵みは海の波のようになる。あなたの子孫は砂のように、あなたから出る子らは砂の粒のように増え、その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもない。引き続き新約聖書から一箇所を読みします。マタイによる福音書第5章の13節から16節までです。と同じく新旧約聖書6ページです。新約聖書の6ページマタイによる福音書5章の13節から16節までをお読みします。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。以上です。祈祷を捧げます。人類の歴史を導いておられる主なる神様、あなたが礼拝に私たちを今招いていてくださることを覚え、心から感謝します。あなたの御言葉に耳を傾け、あなたに感謝し、あなたを賛美し歩むことができますように。私たちが苦しむときに、あなたはそれを見守っていてくださいます。叫ぶときにその声を聞き、助けを求めるときに御手を差し伸べてくださいます。そのあなたと共に歩むことができるように、どうかあなたが私たち一人一人を受け入れ導いてください。今日は平和終日です。あなたのもとで永遠に終わることのない本当の平和を追い求めていくことができますように。自分たちだけ平和な状態にあると言って満足してしまうことがありませんように。あなたに導かれ、剣を打ち直し突きとし、槍を打ち直して鎌とすることができますように。そして共に生きることのためにもっともっと多くの努力をすることができるように、あなたが私たちを顧み導いてください。今なお戦争が行われている地域があります。さまざまな争いのために困難な状況に立たされている人たちがいます。偏見や悪意のために苦しんでいる人たちがいます。貧困の中で食べるものなく生きることに困難を覚えている多くの人たちがいます。どうかそういった人たちが共に助け合って歩むことができるように、またこの世界の中に貧富の差があり、また平和な場所とそうでない場所があるということを覚えながら、すべての この地球上が平和になり、共に暮らしていくことができるようになるように、あなたが顧み導いてください。また私たちもそれぞれのところで平和になるための、平和を作り出すための努力を続けていくことができますように、その技をあなたが強め導いてください。私たちの目には不可能と思えることも、でもあなたは大きな力を持って成し遂げてくださいます。そのあなたの御業を私たちがあなたと共に歩み行っていくことができるようにどうか導いてください。教会の交わりをどうかあなたが顧みてくださいますように、教会が積極的にこの中にあって平和を作り出していくことができますように、また全世界に平和のメッセージを力強く述べ、そしてそのための行動を呼びかけていくことができますように、その教会の宣教の技をどうかあなたが強めてください。またそれぞれの地域の中にあって多くの困難を負う人たちと共に歩む教会となることができますように、私たちもまたこの教会の中で共に力を合わせ、互いに安否を尋ね合いながら、互いにお互いのことに配慮し合いながら、共にあなたの前に歩み続けることができますように、平和な歩みを私たちにするようにと命じてくださった主イエス・キリストにおいて、私たちが本当に共に交わりの中で平和を目指して歩んでいくことができるようにと顧み導いてください。主イエス・キリストの平和があらゆる人たちの上に及びますように、そしてあなたの御業を多くの人たちが褒めたたえ、そしてその御業がこの地上に実現するものとなりますように、今この時に心に招かれ、あなたの御言葉に聞き従うことができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。先ほどお読みしました新約聖書の箇所、三条の説教の一部ですけれども、あなた方は地の塩であると、あなた方は世の光であるというこの言葉は、多くの人たちに知られている言葉だと言えると思います。新約聖書の比較的最初の部分に出てくる、先ほどの共同訳聖書では6ページに出てくる箇所で、誰もが新約聖書を開くとこういう箇所を読む、そういう一つの大きな大事な箇所であると言えると思います。また分かりやすく教会学校などでもよく使われる箇所だと言えると思います。塩には塩にしか果たせない働きというものがあります。味付けをしたり物を腐らせないようにするというそういう作用があります。しかしそれだけではありません。塩分というのは私たちがそれぞれの身体的な機能を維持していく上で必要不可欠なものでもあります。光には明るくしたり信号を送ったり、あるいは暖かくするという作用があります。今は夏の季節を迎えていますけれども、太陽の光がギラギラと地上を照りつけると、地上では気温が上がり、そして私たちが日焼けしてしまうこともあります。そういう日焼けをもたらす、それも光であると言えると思います。塩には塩の役割があるように、光には光の役割があります。そして私たちにもさまざまな力が与えられていて、それを果たすことができます。塩は光になることはできません。逆に光も塩になることはできません。でそれと同じように、私たちもそれぞれに与えられているもの、自分が神様から与えられている力というものを生かして、この世でその役割を果たしていくということができる。それが私たちであると言えると思います。しかし このことは、単純に自分の能力を自分の思い通りに生かすことができるということとは異なることです。自分には主の持つ力が与えられていると、だからそれを生かすのが使命だと、そうすれば自分の全人生は絶対にうまくいくと、人にも認められてもらえるようになるというふうに考えるとしたら、これはイエスの教えとはどこかで離れてしまいます。自分には人を指導する能力があると、会社を経営する能力があると、自分には人のために果たすことのできる特別な力が与えられていると、とそういうふうに考え、それぞれが与えられている能力を生かすことを神様が求めているはずだというふうに、私たちが自分で決断を下す、結論を下すとしたら、それはまさに能力主義であり、そしてこの世で実際に多くの人たちが考えていることと何も違わないということになってしまいます。イエスはただ単純にそれぞれが能力を与えられているんだと、その能力を発揮すればそれでいいと、それで全てがうまくいくということを言おうとしているのではありません。この箇所でもまさに強調されていることですけれども、自分がたとえ塩であったとしても、でもそれだけで塩として機能を発することができるということではないということが記されています。たとえ自分が塩であったとしても、でも塩気がなくなってしまうと、その味がなくなってしまうということがあるんだと、その能力が何にも生かされずに捨てられてしまうこともあるんだということが語られています。あるいは自分が光であったとしても、でもその光が正しい適切な位置に置かれなければ、その光によって家にあるさまざまなものを明るくすることはできないんだというふうに言われています。自分は光であると、だから自分は光り輝けばいいのだと自分で勝手に思い込んでいても、でもそれが単なる自分の思いに過ぎないとしたら、その光は何の役にも立たないということにもなります、かねません。その光をどこに置くのか、その部屋の中央に置くべきではないかと、誰もマスの下に置くものはないというふうに言っていますけれども、私たちはそういう状況ということを考えないで、ただ自分の能力を生かす、そして自分は光として輝いていればいいのだということを考えてしまうと、大きな間違いを犯してしまうことになります。で、それどころか今日の箇所では、その箇所の中では触れられていないことですけれども、その前後関係を読むことによってこれは明らかになることですけれども、私たちがどうして塩や光の役割を果たすことができるようになるのかということが、この前後関係において問題にされている、聖書は語ろうとしていると言えます。私たちは自分はもう塩なんだと、だからもうどんなに誰が何と言おうと塩としての役割を果たすことができるんだというふうに考えることができるわけではなくて、そういう塩としての役割を果たすように、私にそういう力を与えてくださる、私たち一人一人にそういう力を与えてくださる神様がおられるんだということに、イエスは私たちの関心を向けようとしています。神様が弟子として用いてくださると、神様が一人一人に招き、そして力を与えてくれると、だから光や塩の役割を果たすことができるということを、主イエスはここで語ろうとしているのであって、私たちが何か持って生まれて自分で獲得したかのような、そういう能力というものがあるわけではないのです。そしてもっと深く考えるならば、神様がこの世の光であって、そしてその神様がその光を私たちに照らしてくれるからこそ、私たちは世の光としての役割を果たせるようになるのです。地の塩においても、まさに神様ご自身が地の塩であると、あるいは主イエスキリストが地の塩であると言えると思います。その神様が、その主イエスキリストが私たちを招き、私たちを弟子の一人としてくださると、そういう役割を与えてくださると、 だからその限りにおいて私たちは地の塩としての役割を果たすことができるのです。主イエスはこの三条の説教の中ではイエスが弟子としてその弟子たちを招かれているのだと、でその招きに応える弟子たちこそが世の光そして地の塩となることができるんだということを語ろうとしています。でこのことは決して自分で自分を評価しそして自分の能力っていうものを自分で磨き上げてそしてその能力を生かしなさいとその能力をましては人々の間で見せびらかしなさいということを語っているわけではありません。先ほどの聖書の箇所で人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであるというふうに書かれていますけれどももしその能力っていうものが人間から発したものであるならば人々はその立派な行いを見てその人たちをと崇めるようになるそれで終わりになってしまうでしょう。でもそうではなくてその力っていうものがまさに神様から与えられた力であるからこそ弟子たちの立派な行いを見てその弟子たちを崇めるのではなく神様を崇めるようになるということがここで言われているのです。自分で自分を評価してそして自分の力が崇められるようになるということがここで語られていることではありません。また逆に自分にはどうも能力がなさそうだと自分はそんな能力を磨くための努力もしてこなかったとだから自分には何も能力がないから何もできないしする必要もないというふうに考えるのもこれも大きな間違いです。私たちが自分で獲得した能力であるならばその能力によってそれを生かすあるいは生かさないということを自分で判断することになるのかもしれません。でも神様が力を与えてくださるその神様の力を私たちがそれを心から受け止めてそれを生かすものとなるかどうかということがここで問われているのだと言えます。主イエスに従う人々の傍らに常に主イエスが共にいてくださり共に歩んでくださるとだからこそそのイエス様のおかげで私たちは塩としての働き光としての働きを果たすことができるようになります。だからイエス様が今ここにいて私たちに何を与えていてくれるのかそしてそれにどう応じて神様の恵みにあるいはイエス・キリストの導きにどういうふうに応じて応えていくことができるのかということを私たちはこの聖書に基づいて真剣に考えなければならないというふうに思います。でその時に私たちはどうしたら神様に応えていくことができるようになるのでしょうか。そもそも自分に神様から与えられている力っていうのは一体何なのでしょうか。自分では自分にこういう長所があると思っている、あるいは人々からあなたはこういう人だねとこういうところがいいところだというふうに評価を受けるかもしれない。でも神様は一体自分に何を望んでいるのかそして今何をすべきなのかということを問わなければならないというふうに思います。でそういった問題に真剣に取り組みそして悩みいろいろこう考えそしてそれを語った人物の一人にボンフェファーという一人の牧師がいるというふうに考えることができると私は思います。でボンフェファーはまさにそういう三条の説教にやられているようなそういう問いを具体的に自分たちの問題として生かすためにどうしたらよいのかということを真剣に考えました。でその中でボンフェファーはそういう問いに自由で責任ある行動を起こすべきだということを語っています。自由な行動だと人から強制されてするのではなくてまさに自分から進んでする自由 でしかし神様とそれから周囲にいる人たちに責任を持つそういった行動というものをそれぞれが それぞれ置かれているところで起こすべきだということを語っています。でも行動を起こすといってもボンペッパーの場合は決して人間が持つ能力、身体的な能力あるいは精神的な能力っていうものを生かして行動しなさいということではありません。そうではなくて人間が持って生まれている能力ではなくて神様が与えてくれる力、それにどう応じてそしてそれを生かしていくかということが常に問われています。でそういう中でこれはボンペッパーの倫理学という書物の中で語っていることなのですけれども、そしてその部分はとても難解な部分の一つだというふうに私は思いますけれども、そこでこういうことを語っています。私たちの負わなければならない責任というのは決して無制限なものではなく限定されたものであると。でだがその限定された責任を渡すときにこそ私たちの責任は現実の全体に及ぶというそういう言葉です。私たちの負わなければならない責任というのは私たちは何もかも負わなければならないわけではなく極めて限られたものであると。自分の責任を負えばいいんだと、自分の責任を負うように求められているんだと。でだけどもその一部分の小さな責任、自分の責任を負うときにその私たちの責任はそれは現実の全体に及ぶことになるのだという、そういうことを語っています。今日は平和終日ですけれども、平和のためにいろいろ動いている人たちが今もいます。私自身は、そういうことを考えると、例えば沖縄で、それこそ沖縄の辺野古の海で今も座り込みを続けている、そういう人たちのことを思い起こすわけですけれども、でも沖縄で、そしてしかも辺野古の海で新しい軍事施設建設のためにそれを阻止しようと動いているっていうその動きはほんのこの世界全体からすればわずかな部分的な限られた行動でしかないと、そういうふうに言えると思います。その人たちは辺野古の海のことには関わっていても他の問題とは関わっていないというふうに言うことができます。今実際に世界で戦争が行われている地域もあると、多くの人たちがテロやその他の犠牲になって死んでいると、そういう中でそういう問題を放っておいてじゃあ辺野古だけのことを考えていいのかというふうにも言われてしまいかねない、そういう行動だとも言えます。でしかし、その人たちは辺野古の海での責任を果たすことによって、現実の全体に対する責任を果たしているのだと、いうことを考えることができます。でボンフェーパーはそういうことをここで語ろうとしています。でしかし一方で私は例えば私たちは全世界の平和のために何かするんだということを言ったとしても、また全世界の平和のために何かをしようとしても、でも実際に全世界の平和のために何かができるわけではありません。自分一人がたとえ自分の命をかけて何かをしようとしても、でもそれでその行動によって全世界が全て変わるということはこれはまずありえないことだと言えると思います。でもし全世界の平和を願うんだと言って、そして自分が限られている自分の目の前にある責任を果たさないとしたら、それは足元の問題、目の前にある問題を素通りして、そして何らかの責任を果たす行為というふうになってしまいます。でもそういうことは実際に不可能ではないかということをボンペッパーは語ろうとしています。世の中を根本的に変革するということが求められています。本当に平和な世界というものを私たちは望んでいます。何か物事を解決するときに暴力によるのではなく、話し合いにより、そしてまたお互いに共存し合い、そこで考えていく、そういった共存社会というものを私たちは望んでいます。そういった意味ではこの世の中は根本的に変革されなければなりません。だけれどもそれを私たちの力で一日のうちにできるかといえば、それはできないことも事実です。で、そういう中でボンペッパーは世の中を根本的に変えなければいけないというのはそれは事実であるけれども、でも 自分に与えられた場所で現実に目を注ぎながら必要なことを行うということが、それが私たちの課題ともなりうるんだと。そしてそういう小さな課題を果たしながら、私たちは大きな変革っていうものを求めていくんだと。でその自分の目の前に置かれている責任を果たすっていうことを忘れてはならないということを、ボンフェファーは語っているというふうに思います。でこのことはとても大切なことを語っていると思います。私たちは世の中を異方向へと変革していくべきです。全世界の平和を実現すべきです。なぜなら全世界が平和にならなくて、この東京もまた沖縄もまた戦争が行われている各地も平和になるということはありえないからです。でも全世界の平和を実現すべきであるといっても、具体的に何をするのか、何ができるのか、本当にできることがあるならば私もしたいというふうに思いますけれども、でもそれが明らかにならない、そして自分一人の力では何もできないという、そういう現実の中で、私たち一人一人に与えられた場所で神様が望んでいる必要なことを行うということが私たちの課題になるんだと。そしてその一つ一つの課題はそれぞれバラバラにあるのではなく、一つとなって、そして神様のために働く、そういう大きな課題となりうるのだということをボンフェファーは語ったと言えると思います。今東北で大きな地震が起き、津波が起き、そしてまた原発による被害がさらに広がろうとしています。そういう中で何かできることをするということはとても大切なことです。でも国民の多くがそういう方向へと目を向けている中で、もっともっと忘れられている、またそれがために忘れられている問題があるということも事実ではないかというふうに思います。またそういう東北にいる人たちのために何かをしようとしたとしても、自分の前にいろんな人たちがいる、困難な問題を訴えてくる人たちがいる、あるいは自分自身もさまざまな困難の状況の中に置かれているということも事実です。その中で自分に与えられている場所で神様が望んでいることは何なんだろうかということを一人一人が考え、その課題を果たしていくということが大切なことであって、そういう一つ一つのことを通してこの全世界を平和にしていく、あるいは本当に人々が住みよい社会を築いていくという、そういう作業へとつながっていくんだということを、ボンフェファはまさにその下からの視点という言葉を彼は使ってますけれども、下からの視点で考えたのだと言えると思います。家族の者が病気であるとか、あるいは介護をしなければいけない、そういうお年寄りを抱えているとか、あるいは子どもがいろんなことで悩んでいて、今子どもにとって支えが必要であるとか、そういう状況に置かれたときに、それを飛び越えて何かをすることがいいことなのか悪いことなのか、でそれはその状況に応じても違うというふうに思います。でもそれぞれの中で、自分に与えられている状況の中で神様が何を望んでいるのかということを、聖書を読みながらまた祈りながら考えていくということが私たちに求められていることだと思います。その時に聖書は、また神様もそうだと思いますけれども、必ずこうしなければいけないということはこれはありません。そうではなくて、それはまさに自由な行為なんだということをボンフェファーは強調しています。神様が人々を生かそうとしている、遠くにいる人たち、被災した人たちも生かそうとしている、でもその人たちだけではなくて、この東京にいて皆から忘れられているような人たちもいる、困難な状況に置かれている人たちもいる、あるいは私たちの家族の一人一人も神様は生かそうとしていてくださる、そういう神様の思いと神様の大きな憐れみを知って、その神様の憐れみに私たちが自由にどうに応えていくべきかということを問うということ、そのことがとても大切なことだと思います。私たちは誤ってしまうこともあるかもしれません。本当は子どものところについていて、もっとこの子どもを落ち着かせるために一緒に行動しなければいけないのに、大震災があったからといってボランティア活動に出かけてしまう、 子供が犠牲になってしまうということもあるかもしれません。あるいはそういうような親の態度を見ていて、子供がそこで何かを学ぶということもむしろあるかもしれません。何が正しいことであるかないかということは分かりませんけれども、私たちは神様の恵みを受けているという現実を受けながら、それを前提に心から私たちが応じていくということ、自由に応じていくということが問われていることだというふうに思います。そしてそういうような私たちの技というものを見て、それを評価してくれるのは神様であります。人間に憐れみを施し、そして私たちが本当に平和に生きていくことを望んでおられる神様が私たちの行動を見て、そしてそれを受け入れてくださる。だから私たちはその評価を神様に委ねて、そして神様の思い愛を受けて歩んでいくしかないというふうに思います。でボンフェファーはそういった倫理学の中で、何よりも神様の意思を問うということが大事だと。でも意思というのは決してその何か命令ではなくて、神様が人間を憐れもうとしていると、一人一人を生かそうとしてくださっていると、その神様の大きな憐れみを覚えて、それを受けて行動していくことが大切だということを語っています。そしてそれは決して何らかの原則とか理念とか信念を貫徹するということとは違うことだということを強調しています。もし私たちが何らかの原則によって生きようとするならば、その原則通りに私たちが生きることができたか、そしてその結果それが成功したかしなかったか、何パーセント目標を達成することができたかということが後で結果として問われることになります。でも神様が望んでおられることは、そういうような結果を問う、そして能力に応じてそれを何パーセント計画が達成されたかというようなことを望んでいるわけでは決してありません。そうではなくて、私たち一人一人を本当に生かそうと、それぞれの場で生かそうとしていてくださる神様がいると。その神様が私たちに本当に平和を作り出すものとなって、そして人に思いやりを持って共に生きるようになることを望んでおられる。でその役割を果たすということが大切なことだと言えると思います。光になりなさいと、光として自分を輝かせなさいと、塩として機能しなさいと、塩としてこの地に味付けをする、そういう仕事をしなさいという、そのイエス様のその招きというのは、決してこういうことをしなければいけないと、こういうことをしなかったからそれに反することになるのだという、そういう課題とか義務を私たちに課す、そういったことではなくて、神様がすでに地の塩として、世の光としてこの世に来られて、そして私たちを守り導いていてくださると、それに応えて歩むものとなりなさいと、その塩とそして地を光という、その神様が与えてくれる光を受けて、力を受けて、私たちもそういう力を持って歩みなさいということだと言えると思います。そしてその塩の役割、光の役目というのは、まさにそれは神様の力なんだと。神様から与えられて、その力を私たちが果たすときに、私たちが人間の力では到底及ばないようなこと、私たちの力を超えること、それが神様の力によって成し遂げられるんだという、それをイエスは何よりも強調したと言えると思います。そしてそれこそ聖書の信仰であり、私たちの持つ信仰ではないかと思います。私たちの力が何かをするのではなくて、神様の力が及ぶときに、そこで何事かが起こるという、そういう信仰というものを持って私たちは歩みたいと思います。自分の立てた計画に従って、自分が何パーセントそれを達成することができたということで自分を評価しようとするのは、これは単なる自己満足でしかありません。そうではなくて、神様のとに応答するときに、私たちはその応答が間違っているのか、その判断がどういう結果を及ぼすのかと ということをすべて神様に委ねることができます。自分の力によって自分の力がどれほどなものかということを測ろうとするのではなくて、神様の力がそこで動くということを私たちは信じて歩むべきだと思います。神様は私たちの行為を見て何というふうに言われるのでしょうか。私たちは自分に与えられている責任、小さな責任でも果たせないことがあります。そういったことを悔いなければならないこともあると思います。でもその悔いを神様は受け入れてくれるでしょう。そしてもし私たちは小さな力でしかないのに、そこで何事かを達成することができたのだとしたら、それは何よりも神様の力であり、そして神様はその私たちがそれに少しでも力を貸そうとしたその行いを評価してくれるでしょう。まあ、今日は平和主日です。で、私がこの日に改めて願うことは、できるだけ多くの人たちが戦争や平和や核兵器の問題について真剣に議論し、そしてできる行動を起こしてほしいということです。皆さんの思いもそういうところにあるのではないかと思います。それぞれが生きている場所で、置かれているところで、平和を作り出すためにたとえ小さな一歩であっても歩み出そうというふうに私たちは決意することができたらと思います。でしかしその場合でも、その歩み出す一歩というのは私たちの力によって歩み出すのではなく、神様の力に促されて、それに応えるかのように一歩を歩み出すという、そういうことが求められています。またみんながみんな同じようなことをする必要があるわけでもないし、できるわけでもありません。私たちはさまざまな課題に取り囲まれています。そういう中で自分の計画を実現するのではなく、聖書に学びながら、神様の計画は何であるのか、それにどういうふうに関わっていくことができるのかということを考えながら歩んでいくことが大切だと思います。聖書に学び、そして神様の御旨に応えつつ歩むときに、それぞれの課題は異なったとしても、あるいはそれぞれにできることは小さなことであったとしても、私たちはこの世で、この地上で、主をとして、そして光として生きることができるようになる。生きることができるというよりは、神様にそういうものとして生かされて用いられていくのだと言えると思います。祈ります。主なる神様、私たちはどうかすると常に自分を中心に生きてしまいます。信仰ということにおいても、まさに自分を中心に考えてしまいます。自分の力でどういうふうに神様に応じていくことができるのか、自分はどういうふうに献身しなければいけないのか、また自分はどういう計画を立て、そして人生の中で何を成し遂げなければいけないのか、そういうことを自分で考え、自分の足で歩もうとしてしまいます。しかしあなたは私たちにすでに力を与えてくださいます。どうか私たちがあなたの力に応えて生きることができるものとなさせてください。あなたの導きに従って、それに自分が応じていく、そういったものであらせてください。あなたこそが世の光であり、地の塩です。そのあなたのもとに私たちが歩むことによって、それぞれ光としての、塩としての役割を果たすことができるようになると、主イエスは私たちに語ってくださいました。その主イエスの招きに応じて、私たちも光として、そして塩としての役割を果たしていくことができるように、どうか導いてください。そしてそのすべてのことによって、あなたの御名が崇められますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌371番、371番を歌いましょう。